あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、アクムです。
台風一過で一気に涼しくなりましたね。
そうですね、もうここ何年も秋がないっていうね、うん、話をしてますけど、本当に T シャツから、ダウンみたいな感じになりかねない感じですね、うん、
ちょうど今その狭間なんですよね。
あの、私今日でもダウンベスト着てましたよ。
ダウン厚く、あ、ベストだから。
そうそう、ベストベストベスト、長袖の T シャツにダウンベストで、まあ、家の中、あ、でもそうそう、今日はずっとね仕事してたから家に閉じこ、うん、編集やってたんで閉じこもってたんですよずっと、
うんうん、
で、そうそう、でも全然良かったから、それで、
うん、
ちょうどいいぐらいでしたよ。まあ、T シャツ1枚だけどね、長袖の T シャツ1枚にっていう感じでしたけど、うん、それで何の問題もない。
ああ、私はほら朝早朝家を出て電車に乗って行って、で日中室内で過ごしてね、仕事してて、でまた日が落ちて帰ってくるっていうのをしてたら、ずっと同じ格好してるじゃないですか、はい、そしたら朝の外を歩く時のその肌寒さと電車の満員電車の混雑したこの熱気ムンムンの暑さと、
まあ大変ですよね。
で、
ね、
あとはね、うん、車内でで座ってるだけならいいけど、うろうろいろいろやってた時もまた暑いだの寒いだのとかあるのでちょっと調整が難しいな。
脱げるようにしとかないとね。
そう、うん、ね、なので朝ギリギリまでどうしよう、これいっぺん着てみて、あ、やっぱり暑いしって脱いだりとかしてたらすっごいギリギリで、結局走って駅まで行く。
めっちゃ悩むよね。
そうね、寒かったらいけんからっていう格好をしてるはずなのに、もう走って汗だくみたいな。皆さんも体調ぜひ気をつけてください、
ね。いやからね、壊すともうよくなるね。
もう
ね、
もうそのまますぐにね、冬になってくれるんだったら
もう、いやもうでも多分これはね、このまま冬なんじゃないんですか。ただやっぱり日中の暑さがあるからね、うん、どうしてもね、
うん、そうなんですよね。
私ちょうどね、今日はね、うん、そのダウンジャケットが欲しいなって思いながらずっと見てましたもんね。
私は歩くあの電車の中 の, あの OL さんとか見てて、レザーのジャケット欲しいなって思ってました。
あのずっとね、最近はユニクロでいいやって思ってたんだけど、うん、ちゃんとしたこう、なんていうのかな、あのダウンメーカーのね、あの、うんうんうん、シェラフとか作ってるダウンメーカーなんかの、うん、
アウトドア系、
そうアウトドア系の、
うん、
あのダウンジャケットが欲しいなと思って、まあどうせほら買ったら10年着るのは分かってるんで、まあちょっと高くても、でも今まではそのいらないと思ってたんだけど、
お外出なかったもんね。
出ないからね、基本的に。でお外出るのは一応昔買ったものは持ってるわけだ、それなりにいいものをさ、だからと思ってたけど、ちょっとまたいい洋服、いいもの欲しいなってたまにね思う、
うんうん、
でちょっと見てたんですよ、
うん、
まあ、基本的にね、でもね、そこまでアウターいらないんだ、車に乗るまで、うん、
車乗って
る、そうそう、車から出て、で行って先はもうね、ビルの中とかだったら問題ないわけでしょ、ってなるのでいらないかなってずっとなってたんだけど、こうね、ポケモン GO するから違うかまあ、要は何らかの理由があればいいわけですよね、うん、そうやってね。
まあ、冬キャンに行くかもしれないし、
ね。そうそうそう、冬キャンにね、ストーブも届いたし。
うん。
うん、はい、という、まあ、何にしてもね、ほら、消費を回すことは正しいことなので、
うん。
いいことなんじゃないか
と。はい、そうね。はい。無駄遣い、気をつけない
といけない。いや、無駄遣いじゃない、そう、無駄遣いじゃないものを買う分にはいいですよ。
うん。はい。ということで、今日もホットキャストスタートです。いやさ、ね、やっぱりいいものを買うの大事じゃない？
はい、私は基本的にそう思ってますよ。うん、まあ、決定してこれは安くていいっていうのと、うん、あの、いいものを買っとくっていうのはまた種類が違うからね。
うん。
うん、
いや、私、痩せたら買おうって思って毎年思うんだけど、
サイズの問題がね、
こう、
はいはい、
そうなんです。っていうので、特にまあ、あの、 フィットボクシングをスイッチのね、去年、今年の春ぐらい私やってて、ワンサイズ落として、これでコートを買うかとか思ってたんですけれども、ちょっとサボってまして。
はい、リバウンドしたんですね。は
い、いや、で、今週に入って復活したんですよ。
はい。
暑く、もう暑い時って、通勤だけで
無理。
体力を使い果たして残ってなくってやる、はい、で涼しくなったのでよしじゃあやるかってやり始めたんですけども、それで久々に体重計に乗ったんですね。そしたら体重はそんなに変わってはなかったし、しまってた服を出して、春頃着てた服を出してきて今着てみてちゃんと入るんですよ、
はい、
よしよしって思って、でそうなったらまたフィットボクシング始めてもうワンサイズ落とせないかなみたいなことを言って安いコートを買おうとしてます。
まあ、こう女性用のコートは難しいよね。やっぱり流行り廃りがあるからね、いいものもあるんだけど、
うん、
ずっと定番っていうのもねありはするけど、ね、そういうものを除くと、うん、毎シーズン若干変わっていくじゃん、定番っぽいものだって。
そうなんです、変わるんです、
はい、だからそう、なんか、まあ、そこが商売だからね。
ファッション誌とかでも、そうそうそう、ね、永遠の定番みたいな、これを買えば、高いけど、これを買えばずっと、もう10年ぐらい着れますから、みたいな記事が載って、ほーって見てるんですけども、翌年別のこと言ってるんですよ。
まあ、それはね、ビジネスだからね。本当にね。私もファッション業界いたから分かりますけど。
うん、私は、翻弄されてる方なんで、は
い、まあでも昔と違ってみんな騙されなくなってきてるんで、おかげでファッション業界ガタガタですから、
うん、ああそうなんだ、あとはこうね、流行じゃないものが真のおしゃれだみたいなことも書いてあって、じゃあどれなの？
じゃあ何を信じればいいんだよっていうね。
そもそも流行じゃないのはじゃあどれなの？で、うん、なんか夜な夜なそういうサイトを見てはなんか悩ましいなと思ってます、
はい、まあはい、でもある意味そういう風にして考えると、うん、アウトドア系って安定してるんで、
そうですね、
そういいのかなっていう、うん、こうね、ずっと定番はある程度定番だったりとかするし、うん、こう何年かおきにまたブームが戻ってきたりするからね、
あ、
そういいですね、いや、ありかな、そうそうありかなって、うん、思いますよ本当ね、
はい、
はい、
でこうやって我々の物欲が高まる秋です。さあ、前回は早めの備えが大事ですというね、先週の台風19号の到来直前の配信、収録配信で台風の話題をお送りしました。
はい。
なんか予想以上の甚大な被害でびっくりしました。
ちょっとね。
うん。
まあ、関東がって言われてましたけど、うん、東京はね、ほんの一部のところだけだったみたいですけれども、東京以外がね、うん、
そうなんです、
結構ひどかったですね今回は長野ね、うんうん、いや続くね、ここまで続くとは思わなかった ね、
そうですね、
このひどい感じが、
まあ、18号に続いて19号ですね、は
い、いや今まではほら、うん、結構九州が多かったわけですよね、うん、どうしてもね来るのがね、
コース的にね、
うん、あと最近は広島の方に行くことがあるのかなみたいな感じでしたけど、
うん、
関東ってそこまで台風の被害ってないなかったでしょ、
うん、
あまりね、
そうですね、ここまではなかったですね、
まあ、過去を見るとそのあるみたいだけど、うん、その
あまり
そう記憶として、
うん、
若い人年代が記憶としてあるのがそんなに少ない、昔はありましたみたいな、こう歴史になっちゃってる感じがありますよね、
う
ん、
そうですね、
うん、だからいや準備してなかったらね、それは大変だと思いますよ、
うん
うん、やっぱり何度も来てると自然にこうね壊れない飛ばないみたいな感じに慣れてくるじゃない、やっぱり我々とかはこっち向こう側に住んでるとさ、
まあ、特に九州の方は、
ね、そうどうしても、ね、定期的に来るから、
とか、うん、家もちょっとそういう仕様になってたりとか、
そうですね、強かったりとか、うん、だって今ほらアマゾンない家普通にあるわけでしょ、
うん、
だから
私雨戸のある家っておあの一番最初生まれた頃に住んでた家しかないですよ。
あ、そうです
。それ以外はもう雨戸の経験っておじいちゃんおばあちゃんの時間ないですね。あ、
そうですよね。やっぱりこっちの方は普通に、いやそれでも建て売りとかない場合もあるけどね。
うん、
うん、
あでも関東の方ってマンションにあの雨戸
ないでしょ。
ついてるって、アパートとかついてたなっていうのは、
あ、それは古いやつでしょうね、多分ね。
ですかね。
うん、
逆にあれは防犯のためについてるのかなって私は思ってたんですけど。
家によるのかな、はい。私が昔住んでた家ももちろんなかったです、やっぱりね。
うん、これね、今回を機にまたそういう意識も変わっていくのかな、
は
い。
で、まあ、来るってことは、来る可能性がありますからね、今後もね、
うん、
その地球の環境の変化で台風の向きも変わっているのかもしれないですから、うん、以前に比べるとやっぱり長崎来なくなったもんね、本当ね、台風ね。
あ、そうなの。それでもなんかたくさん来てる。
あ、いや減ってますよ。
また長崎、うん、長崎
って思ってるんですけど、あ、最近は減ってるなって思ってますもん。来なかったなって思って、結構ね、熊本まで被害あったりするんだけど、長崎までは被害がないことが多いですね、
うん、
最近はね。
あ、
まあ助かってますけどね。
あ、長崎かすってるなとか思
って。いや、もう来るたびに大騒ぎですからね、うちはね、本当にね、うん、だから本当来ないってに越したことはないですね、
うん、やっぱりね、はい。というので、あの収録の翌日金曜日ですか、
はい
はい、あのもう本当台風前日で皆さんもうしっかり備えてらしたようで、私あの金曜日さっさと定時の5時に終わって、帰りスーパーで生鮮食料品を買って帰らなきゃね、土曜日買い物出れないしって思ってたんです。そしたらあの上司の残業お願いねっていう無情の一言がありまして、え、台風来ますよ明日だからねみたいなそれで、まあ、スーパーの閉店、30分、40分前ぐらいになんとかスーパーに行くことができたんですが、ね、入ってすぐにもうパンコーナー空っぽ。で、そこから、まあ、今日は肉、魚、野菜だからって思ったら、肉、魚、野菜コーナー全部なかったっていう。魚コーナーなんてわかめ2パックだけですよ。
はい。もうわかめ鍋ですね、うん、もうそれはね。
いやもう牛肉なんて、あの、なんとか牛のしゃぶしゃぶよ、霜降りの。
はい。いいじゃない、もうそれ買うしかないですよ、それは。
いやいやいや、そんなの買わいませんよ。というので、あのね、台風の時はもう本当、あの、非常食っていうか、あの、加工品的な、ジャンクなご飯を食べて過ごしました。
はい、
まあ、しっかり備えてね、特にあの愛知は被害がなかったのは幸いだったんですけれども、まあ、備えるに越したことないな。
まあ、今後のことを考えてね、うん、いつ何があるか分かんないからね、やっぱりね、何にしても準備は必要ですよね。
そうなんです。で、賞味期限の切れたお水はどうしたらいいんだろう。
賞味期限が切れるのはあの容量の問題だけなので別に使えないわけじゃないんですよあれよく最近話題になってましたね。とても、あの容量が減るんだって、自然に。
ああ、蒸発的な
感じで、でそうなると、うん、あの基準、ほら決まりがあるわけで、何ミリリットル入ってる、うん、何千ミリリットル入ってる、だから2リットル何リットル入ってるの2リットルが合わなくなるんで、うん、売れなくなるんだって。
じゃあ購入後は、
そうそう、別に開けてなければ使えるので、で、うん、どうしても気になるんであれば、まあ、例えばトイレの流しに使ったりとか、うん、洗い物に使ったりとか、はい、とかも使えるので全然使えますよっていう、腐るわけじゃないのでということみたいな。
そうなんだ、
はい、ただね、5年10年前の水はともかくとして1、2年だったら別にな、
3年ぐらい、
はい、3年ぐらいならまあ使えると思いますよ、う
ん、はい、だから何かあった時のために取っといたらって思って、
はい、
取ってる状態で、その辺もね、あの断捨離っていうか新しくこうサイクルで入れ替えないといけないな。
そうですね、まあ、それに越したことはないでしょうからね、はい、
うん、そう。あとはあのヘッドライト買った っていう話をしましたよね、
はい、
あれ普段どこにしまっとけばいいんでしょう。
私枕元に置いてますよ1個。
あ、枕元でいいんですね、はい、どういう状態で置いてるの。
裸で、あの他の、あ、裸で他のライトと一緒に置いてますよ。
あ、そうなんだ、
はい、私はね、
うんうん、
2個あるから、うちは1個は直してますけど、ええ、1個はもう、うん、だってあれが一番動くときに便利なわけなので、うん、何かあったときに頭につけたら行動できるわけでしょ。
そうですね、
はい、で一番置いといていいの枕元じゃん。
確かに
っていうことなんで枕元に置いてますけどね。
あ、
だから手の届くところだったらいいんじゃない、寝るとき
の。ベッドの枕元なんでしょ。
そうです、そうです、うちはね、
枕元。私はあの、ね、布団の上げ下ろしを
する。わかります、わかります。
だから、枕元の充電ポートみたいなところに。ああ、
そんなところになんかちっちゃなカゴみたいなのでも、例えば置いといたりとかして、うんうん、その中に放り込んどくとかでいいと思いますけど。うん、まあ、あとはもう、パッて立って、こう暗くても届く机の上とか、そういうところに置いとくといいんじゃないですか。うんうん、
なるほどね、
はい。いつも同じ場所に置いとくと、暗くても分かる、うん、同じ場所に置いとくのが一番いいと思いますよ。
参考にな
る、はい、今だいたいほら携帯持ってるからとりあえずのライトはあるわけじゃん。
そうね、
そうそう、うん、だからまあ別にそこまで意識しなくて、ただ私はただ単純にどこに置いとこうかなって思った時にちょうどベッドの横にこう、
うん、
何椅子みたいな、ちょっと座る用じゃなくて物を置ける椅子みたいなの置いてるんで、はいはいはい、そこの上のところに乗っけてるだけですから、あの、うん、Google ホームとかと一緒にね、
はいはいはい、
そんなのの横に置いてるだけなんで、
うん、
でまあいざとなったら使えるわけにはすぐさ。
そうね、
はい、
わかりました、参考にしてみます。はい、はい、さあではいただいたコメントをご紹介します。アルピーさんからいただきました。前回ミッチーさん愛用の Mac は MacOS カタリナにアップグレード後も無事収録できて何よりでした。一方アップグレード後にアップル純正メールにおいてメールの消失や破損といった被害が発生し、動機によって iOS 側にも被害が拡大するといったトラブルが報告されているとのことです。私のところは消失や破損といった被害は今のところなく、スマートメールボックスやフラグといったタグ付けされたメールが受信ボックス以外から不可視になったり検索できなかったりというトラブルに見舞われたものの無事解決しました。ミッチーさんのメールは無事ですか？ちゃんとバックアップしてますか？ということです。どうもありがとうございます。 あとですね、被害の大きかった台風19号経過、急に涼しくなってしまった気がします。台風はもちろんお体とそれにアップグレード後の不具合にもお気をつけください。前回お二人がおっしゃった通り、台風被害も風もパソコンのトラブルも事前の備えが大事です、ということで、ね、タイトルに絡めていただきありがとうございます。さあ、
はい、
あのちなみに私メールはあのクラウド系なので大丈夫です。あのアップルの
アップルの純正メールはね、
最初使ってたんですが、もう今は
昔は使ってましたよ私も、うん、でももうだいぶ前にやめました、
うん、
もう何年だろう、3年ぐらい使ってないかな、3、4年ぐらい使ってない、もう全部クラウドっていうか、
うん、Gmail に
Gmail を使うって、まあ、Gmail ももちろんいっぱい使ってるんですけど、うん、いわゆるドメインメールも Gmail 経由にしてますね、っていうか ね、
そうですね、
迷惑メールがめっちゃ多いわけですよ本当、
うん、
なのでスパムフィルターを Gmail のスパムフィルターを通したらほぼなくなるので迷惑メールが、
うんうんうん、
もうめんどくさいんで全部最初はねこう我慢してたんですけど、ほんと1日に普通にこっちが見たいメールの何倍も迷惑メールが来るようになるともうやってられないので。
そうですね、
そうで一応サーバーについているフィルターもあるんだけど、そんなんじゃやっぱり抜けてくんだよね、うんいくらでも、
うん
まあ、サーバーでも止められた上にもっと来るみたいな感じなので、もう使い物にならなくなってるわけですよメールが、
うん、
ってなったので、もう諦めて通すようにしました、うん、そしたらもうほぼ問題なく使えるので、
うん、
その前ねいろいろ間にその Google を通していいんかみたいないろんな問題はあるにしてもですよ、
うん
まあ見られて困るようなメールはほとんど受信してないのでもういいやっていうね、
うん、私もでも本当 Gmail でも やっぱりこういろいろ利用してると本当たくさんメールが来るじゃないですか。
はい、
で、ね、サービス使ってたり、最近決済とかも使ってたら決済関係のメールも来たりして、ちょっとメールボックスがカオスになりつつあるんですけれども
。まあでもほら、標準でタブが3つあるからね、Gmail はね。
それはすごく助かる。
便利。
そこがね、
うん、
うん。プロモーションとか。
そう、プロモーションに大抵入ってくれるので余計なものは。はい。気が向いた時ぐらいしか見なくて済むっていうのはね、すごくいいですよね、うん、あれはね。
ねなので、おすすめですよ、Gmail。まあ皆さんも使ってらっしゃると思うんですけど、
ね、皆さん使ってますよ、普通にね。はい。いやそれにしてもさ、この、うん、MacOS の新しいバージョンにしても、
うん、
あの iPhone の新しい11にしても、うん、ちょっと不具合多すぎですよね。
ああ、そうですね。最近なんかそんな話ば
っかり聞いてます。いや、Apple 何してんのって感じがね、やっぱりね。いや、
なんか見切れ発車なんですか？
いや、どうなんでしょうね。いや、もともと若干あるから、その好きな人は最初に上げてみたいな感じは、うんあったような気もするので、
うん、
だから今回のバージョンアップアップグレードじゃないバージョンアップで、うんその最初の設定が止まるのは直るらしいよっていうのは見かけましたけど、だったら最初から直しとけよという。
分かんなかったのかな。
分かってたのかな。いやよく分かんないですけど、うん、一応まあねその最初ベータテスターみたいな人たちが対応はしているわけなので、
うん、いやでもそういうのあったら翌日には私あのアップデートされるってなんとなく思っちゃってたんですけど、
う
ん、
いやさすがに翌日にはっていうのはあるとは思いますけど、
うん、
いやでも結局みんな困ってたわけじゃない。アップデートした人たちがまあみんなじゃない、うん、一部の人たちは困ってたわけだからね実際ね、
うん
で今回のような他のメールの不具合これも有名な不具合みたいですからだから、うん、なんでこんなことが起きてんのっていうしかも純正メールでしょ、うん、他社じゃないんだからね、
う
ん、
そう
で場合によっちゃ中には仕事のメールとして使ってる人だっているわけだからさその純正メールをね、うん、どうすんのみたいな感じじゃない、
うん、
でもそれだけじゃなくて iPhone の11の方にも何かこう切れる不具合が発生してるみたいですからね。私も今回味わいましたけど。
そのネットワーク。
そうですね。ネットワークがプチプチ切れるみたいな。あの 4G がね、うん、特にドコモの回線で切れるっていう話が。う
ん、それはドコモが悪いんじゃなくて、iPhone。
だって今までの iPhone じゃ問題ないわけだから、うん、今回の11に関して発生してるみたいですよ。特にプロかな。
うん
うん、だからうちもあんま気にしてなかったんですけどあ確かにっていう特にあのポケモン GO やってる時に気づきました。あの切れるんだよ本当に、
うん、
あの 4G のマークがプンって消えて実際に回線が切れた状態になって、でその後、10秒20秒ぐらいで復帰するんですけど。
あそんなに間が空くんだ。
そうですね 1,2 秒じゃないですよ。20秒までかからないかな。その時と場合によると思いますけど、まあとりあえず1回切れてその後もう一度つながるみたいな状況で実際にネットも切れてますからね、
ええ、
でも場合によっちゃそこから復帰しない場合もあるらしいんですよね。症状にのそのひどい症状の人は、
ええ
とか復帰したんだけどネットはつながらないとか画面上だけは 4G がついてるとかね。だから再起動するしかないとかなんかいろいろ症状が様々みたいなんで、
それアップデートで解消されるんですかね。
知りません。こればっかりはわからない。
もしかして本体を交換とか
本体交換みたいなこともあり得るかもしれないよね、うん、不具合が発生してる人に対して要はハードの問題であれば、だってこのままずっと問題なく大丈夫ですってわけにはさすがにいかないと思うし多分本体の故障じゃないと思うんですよ。不具合でしょ。誰でも同じような多分基地局によっては発生してるみたいなんで、だからドコモの問題というよりも相性というので一括りにはできないですよね。今までは問題なかったわけだから、今までの iPhone じゃ問題なかったんだなのでね。だからまあみたいなことが続いてるんで、やっぱこうちょっと品質に対して問題が多いんじゃないのかなっていう気がしますね、うん、やっぱりね。儲けてんだからちゃんとしろよ本当にね。
もっと頑張れ、
うん、いや頑張れじゃないよね、仕事でしょ
しっかり
そうしっかりしてって感じ本当ね。
はい、ありがとうございました。次は長通りさんからいただきました。 2,3 日前からの予報が我が家の正面を向いたままだったので、流行りの養生テープを窓に貼って備えました。当日はいざ避難となった場合、90になる母を残して逃げるわけにはいかないので、マンション3階に住む姉の家に母を一晩泊めてもらうように頼みました。ところが連れて行こうとしたら、やっぱりやめたとダダをこねるので、全員自宅で様子を見ることになりました。今までの経験上最大の恐怖だった昭和49年7月7日の七夕豪雨ほどではありませんが、目と鼻の先の二級河川は対岸側が短時間氾濫しました。近くに水神さんがあることから、この地域はかつて治水に苦労した場所なんでしょう。これから先再びこのようなことがあったら、高齢者をどう扱うか難問が残りました、ということです。どうもありがとうございます。ね、長通さん、静岡なのでちょうど直撃されしたんですよね、台風が。
あ、なるほどね。実際ちょっとね、氾濫してるわけだからね。
うん、
まあ、問題なくてよかったですね。
っていうので、お母様をいかに避難するのか、安全なところに留めるか。
大変だと思うよ、本当に老人がいると、
ね、まず動きたがらない。
でも、もういざとなったら自分は、ね、死んでもいいとか思うかもしれない。
死んでもいいっていう、
そう、まあ、死なないって思ってるから言うんだよね、大体ね、
うん、
死んでいいわけないと思うんですよ。
うちの母は独居ですけど、一人暮らしですけど、ちょっと避難するのが、なんか、いざ避難しないといけないっていう時になると、足元がやばいので、足元、この、暗くて、急な坂道とかそういうのが危ないので、はいはい、もう本人も家を出たくないっていうから、じゃあ2階上がっときなさいぐらいしか言えないですよね。
うん、そうですね、実際ね。
うん、そう、もうしゃあないかなって思ってます、ね。
いや、それはもう出るよりも下手したら家にいる方が、どっちが安全かって言ったらね、下手したらもう2階に、家の2階にいる方が安全、2階があればね、
行く途中の方が、うん、道中が危険なのと、そうそうそう、あとは避難場所が、あ、そこ安全みたいな。
あのね、
公民館が。
そうそう、結構ね、公民館とかが避難場所になってたりするんですけど、その公民館ならうちの方が安全だわ、みたいなことって普通にあるんで。
皆さんちゃんと避難場所、近所の避難場所見たときに、そこまで経路とか、その避難場所がある場所も見てくださいね。私、いろいろ結構気になって見てたりするんですけど、愛知県も川に、監視カメラがついてて、今、水がどのぐらいの状況みたいなのが、こう、案内、映像で、写真で、こう、状況の写真が見れるようになってるんですけどね、1時間おきとかで。で、大雨の時、その河川の状態を見るんですけれども、その時に、そのカメラに、避難場所の公民館が映り込んでるんですよ。
それは危険ですね。
え、ここ逃げるの?みたいな。とか、やっぱ避難場所によって、橋を渡らないといけないとか。
はい。
あったりして、どうなのみたいな。
まあ、まあ、基本的には自分のね、うん、住んでる地域の近くの避難所っていうところだと思うので、その避難所も、
そのエリアが対象地域が川を渡らないといけないっていう。
はあ、それはね、っていうか、まあ、近くにあるのはそれしかないければ。
うん、そうなんです。
いや、それはもう川がやばいような、渡れないような状況では渡っちゃダメですよね、単純にね。うん、その前に避難しとけっていうことだとは思いますけど、うん、もちろん、
うん
うん、
その避難するタイミングとかね、もちろんもうテレビで避難してくださいって言ったら、その時にタイミングはその時なんでしょう。
よく言うようにこう全域避難してくださいみたいな、
うん、
もう感じのことがやっぱ多いから、そうなると、うん、ますますリアルじゃなくなってくるんだとは思いますよね、
うん、
どこに行くの、県民何万人いるのみたいなさ、
そう、そんな指定の場所行っても先着何名様かなみたいなのとかありますもんね。
まあ、
っていうのを
なかなか、ね、
もうちょっと具体的に考えとかないと。
自分がね、結局ね、自分で考えとかなきゃダメですよね、うん、行政任せじゃなくてね、
うん、
はい、まあ、ただやっぱりその高齢者を動かそうとすると大変なんだろうなっていうのは まあうちもいるからすごくよくわかりますよ、
うん、
それをこう説得でなんとかなるものではない、
うん、
よねっていうのはね。
そうね。かといって力任せになんとかするもんでもない
ねえ。じゃあおばあちゃん、うん、あんただけここで死になさいよっていうわけにはいかないわけでしょ。
そうなんです
ね。で本当に場合によっちゃそれで亡くなる場合だってあるわけだからね。
うん、そうなんです
。そうしたらね、連れていかなかった自分を食いるでしょう。
ええー。あ、もう本当強引にでも担いでも行くべきだった、
あの時連れていけばよかったみたいにね、なるわけだからね。
うん、
いや、大変だ。本当ね。
はい。本当、いざその時に なる前に考えると。
はい。
ということでありがとうございます。ウォンさんからいただきました。台風19号被害甚大でしたね。広島は一時的に暴風は吹きましたが特に大きな被害はなく、北陸新幹線が水没した長野に友人が住んでいるのですが、山の上なので木が倒れて停電した程度で、昨日やっと復旧したそうです。これだけ広範囲で被害が出ると、物資や人員などのリソースが追いつかず、そこに次の台風が追い打ちをかけるようなことにならなければ良いなと思っています。キャッシュレス決済の話。今は JCB が 20% キャッシュバックキャンペーンをやっているので、コンビニで買うお昼のお弁当をクイックペイで支払っています。8月から12月の4ヶ月で5万くらいになるので、上限の1万円は返ってくる川山用。それプラスキャッシュレス還元の 2% も割り引かれますしね。消費税増税後の景気対策だのキャッシュレスの競争で大混乱していますが、そもそも生活必需品以外にそんなに買いたいものもなく、いくら消費を煽ってもそういう時代じゃないんだ、ないんじゃないかなと感じています。ということです。どうもありがとうございます。キャッシュレス使ってますよね。っていう話もしましたよね。
はい、先週してますよ。
先週しますよね。
はいはい。
もう最近もう、なんか同僚とかともずっとそういう話ばっかりしてるから、もう。
いや、まあ普通にね、こう、うん、なるべくキャッシュレスで払えるところはキャッシュレスで払ってますよ。
うん、
そう、やっぱりだって今一番ポイント美味しいもん。
そうです、
ね。うん。だから、払ってますね。使ってますね。ただ、その、数年後、ペイペイが例えばマージンを上げた時に使うかは分かんないですよね。やめちゃうかもしれないから、そういうところが、そういうお店がね。
どのぐらい続くかなとか、どういう将来になるのかとか思いながら、
まあただ小銭は出したくないんで、はっきり言って財布重いからさ。だから、
そう、
ある程度
小銭を減らせるっていうか、お財布を私今長財布使ってるんですが、はい、ちっちゃくできるんじゃないかって、
うん、っていうかね、私はほら女性じゃないからそんな長財布は持ってないけれども、それでもやっぱりカード類がめっちゃ入ってんだよね。
あ、うん、そうなんです。
そう、
あの
ポイントカードも含めて。
カードですよね。
そうで、なるべく最近はもう減らしたいと思って、ついに T ポイントカードを外しました。だから、とにかくね、あとやっぱほら、ラーメン屋とかだってポイントあるわけじゃん。そういう、こうね、紙のカードがあったりするわけ、
ね。独自カードがね。
はい。で、結構バカにできないんですよ、あれはね。
そうなんです。最近はね、大手だったらアプリにな
ってはいますけど。そうそうそう。アプリになってくれれば、まだいいんですよ。アプリはね、邪魔にはならないから。そう。だから、大抵のものはアプリになってほしいなって思って、本当に。カードが邪魔。
そう。でも、あれですね、チャージするタイプのカードが私だんだん増えていってて、
はいはいはい、
これもちょっとどうにかならない、なってくれないかな。
それもできればね、iPhone でチャージできればね、それが一番いいですよね、本当ね。
それもだから、そういうチャージタイプのアプリとか、
はいはい、
なんかそういうもうちょっとスマートなやり方にならないかなって思うけど、そういうのを導入してね、まだ1年とか2年とかだから変えられないよね。
まあね、導入費用がね、すごい金額かかってるに違いないわけですからね。
そうなんです。
いや、もうね、とにかくね、
そのタイミングで始めたとか思いながら、
プラスチックカードやめてほしいよね、うん、厚みのあるクレジットカードと同じ厚みのタイプのカード、 あれ場所取るんで、せめてペラペラのカードがあるじゃない、
うん、
あの薄さ、
裏が銀色みたいな。
そうそう、あの薄さならまだ我慢できるんだよ。でもやっぱクレジットカードサイズの厚みのあるカードが何枚かこう、使うか使わないか分かんないんだけどみたいな、でも持っておかないとみたいな、そういうのが困るんですよね、邪魔で。
はあ、私しょっちゅう使うのが、そう、その手のカードが5枚ぐらいあるんですよ。
そうでしょ、私もありますよ、うん、やっぱりね。
でそれ以外にめったに使わない予備軍たちもいるんですよ。
そうそうそうそう、そんなん全部合わせたらどんだけの厚みになるんだよっていうね。でもさすがにそれはもうめんどくさくなると使ってないと外すんだけど、それ以外にあるその紙のね、こうカード類、カードというのか、ポイント、スタンプみたいな、そういうカード類がやっぱりまたそれなりにあるもんだから、でなるべくね、こう、もうこれはここは使わないとか、ここは行かないっていうのを外していくんだけど、それでもまだありますから。
たまにしか行かないから、もうこれはいいや
って。そうね、だってこのポイントが還元されるまでは使うことはないなとか ね、
そうです
ね、うん、1年とか期限があったら、こう1年でここまで貯めることはないだろうなとかさ。
でレジでカードお持ちですかとか言われて、うん、いいですってよくわかんない返事をしちゃうんですよね。
まあ、あの辺こそ本当キャッシュレスじゃなくてカードレス化してほしいですよね、本当ね。
そうですね、なんかもうちょっとスマートに。
そうそう、そしたらもっとね、
お財布をスマートに、
そうそう、薄い財布にできるのにとか思います、本当に、
ね。
だってそれ用にカード用の別の財布みたいな、カード専用財布みたいなのを持つっていうのも本末転倒でしょ。
そうなんです、じゃあ、ね、財布とそのカードを、カードケース
でそれプラス下手したら小銭入れみたいなの持つみたいなさ、間違ってるよねやっぱりね。
うん、そんないくつもに分けたら忘れちゃうじゃない。
ここに便利なスマホがあるんだから、これに全部入れてくださいよ、うん、本当に。
はい、ということでありがとうございます。最後、スイスさんからいただきました。台風が関東上陸日、サッカー等も中止や延期が発表される中、北海道で北海道コンサドーレ札幌とガンバ大阪のルヴァンカップ準決勝戦第12戦が行われていて、私も大阪のスポーツバーで観戦していましたが、札幌の鈴木武蔵選手の1点に屈し準決勝敗退、埼玉で行われる決勝のチケットまで手配していたんだけどもな。その場にいたサポーター同士、慰め合うようにビールを飲んでいました。今年も決定力がないんだよな。そんなわけで、ごやくん、長崎から帰ってきてくださいね、ということです。どうもありがとうございます。
はい、
ちょうど今結構スポーツの試合、大きいワールドカップ系がゴロゴロしてるシーズンですもんね。
ワールドカップ系がゴロゴロしてんの？え、いや、ラグビーでしょ。
ラグビーとバレーボールと、は
い、あ、そうか、バレーボールもそうでしたね、男子がね、うん、強かったね、はい、
ですよね、はい、
もう盛り上がってるね、いろいろね、今ね、
ね、はい、いや、もうちょうど私、バレーを見ないといけなくって、はい、バレーとチャンネルをバレーと何ラグビーとっていうので、
ね、私も見てました
よ、この前、はい、もうバレーのちょうどレギュラーのメンバーがみんなイケメン揃いだから見なくやって言われて、かぶりつきで、はあ、石川くんかわいい、西田くんかわいいっていう、そういうおばちゃんの盛り上がりをして、はい、あ、見てました。いや、もう久々ですよ、バレーの試合を見てたの。
いいことじゃないですか、視聴率取れてないという話なんでね。
ちょうど監督の、中市さんの現役、私はバレー、男子バレー好きで見てたので、それ以来、ちゃん、それ以来、オリンピック以外でね、はい、ちゃん、以来のちゃんと試合を見てたから、ルールがすごく変わっててびっくりしました。
あ、そうです、変わるんですね、はい、いろいろね。
そうね。
私はラグビー見てたんで。
ね、いや、ラグビーも見てました。すごかった。
感動してました。見逃してた、はい。残念ながらサッカーの話はないですけどね。
だってもうほら、
はい、ゴヤ君は来年どうせ長崎にはいないと思うので、
どうせだった、
はい、いや、いるわけないと思いますよ、ゴヤ君はね。だってエースだからね。 J1 に戻りますよ。長崎は J1 に多分行けないと思うんで、今のまま行くとね。いや、まあ1年頑張ってこういいチームを作り直すところからスタートでしょうね、やっぱりね。こうやってね、去年の鈴木武蔵もいなくなり、今年の五役もいなくなるわけですよ。大変だな、やっぱり J2 魔境ですね、本当に ね、
まあクムさんが来年は盛り上がれるようになるといいですね。
いや私は別に来年1年で J1、まあ、もう今年諦めてるけど来年1年で J1 に戻れとは思ってないんで、もう1年でとにかくチーム作りましょうっていう、1年で戻れるみたいなこと宣言するからダメなんでと思ってますからね。まずチーム作りなんですよ。だって主力選手みんな抜けたんだから。
そんなに、
そうです、 J1 から落ちるってそんなことですよ。そんなこと、はい、
世知辛いですね。
そんなもんです。はい、なので一からチーム作るのと変わらない状況でスタートですから、だから今年も決してそのいい状況でスタートはしてないわけですね。500円だって借りてるわけですから、そういう借りた人たちが頑張ってくれてる部分が大きいです、うん。まあ、まず基礎体力作るところからなんじゃないですか。基礎体力って基礎チームを、だから難しいですよね、なかなかね。
はい、はい、ということで、まあ、あのクムさんの分もスイスさんしっかりサッカー楽しんでください。
いやまあまあ、ね、私は必ず実は毎週ダゾーンでは見てるんですよ、うん。はい、ダゾーンでは見てるんです。最近あの行ってませんけどね、あの、スタジアムでね、
はい、ありがとうございます。さあということで、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、怪しいたぬきさん、スーギーさん、テル兄さん、アガタとコソットさん、ニワッチさん、アンニャさん、ダイさん、中通りさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた来週、さよなら。
さよなら。